この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送局部
もう一回行きましょう、
はい、
せーの、
なんであの時放送部、
部員の亀です。
体験部員のケリーです。このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークをするポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ケリーさんよろしくお願いします。
はい、はじめまして亀さん。
はじめまして。
新入部員ですか。
はい、新入部員です。
私はあの体験部員でまだ部員になっていない未熟者なんですけれども、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
出演回数的には私の方が上みたいで亀さんとても緊張されていらっしゃいますけれども、
はいはい、もうビール飲んでます。はい、はい、
あの亀さんは誰ですか。
はい、僕は、この、なんでカフェに、うん、あの2回目として なんであの時カフェに2回目として来させていただいたんですけども、はい、はい、そうなんです、はい、で僕は音楽をやってまして。
音楽を、
はい、はい、そうなんです、はい、ミュージシャンとして活動をさせていただいているっていう形なんですけど。
どんな音楽。邦楽ですか。
邦楽ですね、はい。
あ、じゃあ包みとか三味線とか琵琶とか。
あの、そっちの方はちょっとやってなかったです
ね。あ、そういう方角じゃなく、はい、どっちかというと J-POP とかっていうジャンルですか。
は
い
は
い、
どっちかっていうと J の方ですね。
あ、はい、まあ、ロック系で。
あ、でも弾き語りですね。あ、はい、じゃあ、アコースティックギターで。
フォークソングとか、
はい、まあそうですね。
そこまではいかないけど。
でも、まあでもまあフォークソングってそっちの方です、はい。
どれぐらい音楽活動されてるんですか。
そうですね。15年ぐらいですね。はい、
すごい、はい、プロじゃないですか。
はい、あ、まあ、ありがとうございます。
ギターを弾きながら、語り、はい、なんて言うんですか。
あ、でも弾き語りで、そうです。はいはいはい、自分で歌を作って、詞を作って、で、はい、アコースティックギター弾いて歌ってっていう形で、はい。
じゃあ、どっかでいつも歌っていらっしゃるんですか。
そうですね。あ、で、それがなんですけど、うん、はい、あの、ここの、
なんであの時カフェ。
はい、カフェに、うん、来るきっかけに、きっかけじゃないな、カフェを、2週間、いつぐらいでしたっけ、来たの。
最近知ったんですか。
はい、そうなんです。
あ、どこで拾ってもらったんですか。どこで出会ったんですか。
でも僕は、この近所に住んでるんですけど。
ああ、この猫ホラー通り
ですね。はい、猫がホラー通り。はい。それで、すごく気になるお店だなと思ってて。
本当ですか。怪しいと思ってたんじゃないですか。
あ、いや、怪しくていいなと思ってた。
ああ、なるほど。ミステリアスなお店ですからね。
はい。はい、うん、で、その怪しくていいなとすごく思ってて、うん、
はい、
で、そうなんで、ただ、僕、すごく人見知りで怖いので、
はい。
はい、それで、入りたいな、入りたいなと思ってたんですけど、うん、すごく。
入りづらいですよね。
ああ、そうだったんですよ、うん。で、30分ぐらいうろうろしてて。
あ、本当に。
はい。で、入りたいけど。
真っ暗なこの夜道を。
はい。
はい。
そうなんです。で、でもそれ入って。っていう形でこの前させていただいて、
勇気出して、
はい、
勇気凛凛、
勇気凛凛で、
ありがとうございます。
そうなんですね。
じゃあこのなんであの時カフェがどんなところかも知らずに勇気凛凛入ってみちゃった。
あ、でも本当そうなんですよ。もうなんか気になる面白い、怪しく面白い店なんだろうなっていう、まあ入ってきて本当に怪しくて面白いなっていうのをもう今、
今はね、ちなみにせっかくなんでね、はい、第一印象はどうだったんですか？入ってみて。
もう真面目に話すと、絶対入ってよかったなって思いました。もう本当に。もう
本当ですか。
本当にいろんな、うん、まあ、マスターの経験が濃くて、で、そこでいろんな面白い人が、どこまで話していいのか分かんないですけど、
いろんな方いらっしゃいますね。
ですごい楽しかったですね。
なかなかバラエティに飛んでる客層が多いですからね、はいはい、僕なんか全然地味な存在なんで、なかなか存在感がないので、はい、だから寂しいです。
先ほど、たくさん喋って濃いケリさんと、
私は全然薄味で、あ、いたのみたいな。
薄くしてとってもすごい濃い味を。
いえいえいえ。
すごく感じたんですけど。
塩っ気も何にもない。 ただの砂糖の塊ですけれども、あ、それで入られて、はい、で、なんであの時放送部にも入部されたんですね。
はい、もうつい先ほど、
はい。わけわからないまんま、こう、なんか、強制入会していただいて、ありがとうございます。では、普段は、はい、どっかで音楽活動をされてるんですか？
そうですね、ですね、あ、はい、ごめんなさい、ビール飲んで、あの、あれなんですよ、
はい。
まあ、実は、その、あそこのお店、うん、お店って言葉が回らない。僕、はい、話すと、
はい、
2年間、実は引きこもってたんですよ。引きこもりで。
ああ、自宅警備員ってやつ
ですか？そうなんです。
はい、素敵。
で、本当に、うん、で、1ヶ月前ぐらいにここに入ったのって、うん、本当に引きこもり1ヶ月前ぐらいに、ここ面白いなと思って、で、うん、なんていうかな、3ヶ月前ぐらいにツイッター僕始めたんですよ。
この引きこもりの。つい最近。
はい、3ヶ月前に、うん。はい。で、そこで、もう要は引きこもりでやれることがないと。うん、はい。で、はい、そのやれることがない中で、まあ、恐る恐る、うん、まあ、音楽はずっとやってたんですけど、はい、で、その中で、で、ちょっとずつちょっとずつ、こう、うん、自分の今やってきたこととか、思いとかをどんどん少しずつ少しずつこう書いていったんですよ。
ツイートしてた。は
い、そうなんです。はい、で、まあ、先ほどポッドキャストってこういうふうに繋がるんだなってことで面白いなって聞かせていただいたんですけど、はい、うん、ツイッターでもやっぱ同じように、こう、人と繋がれて、まだ会ったことない人もいるけど、会った人もいて、こう、少しずつこう、自分に、こう、自信が持てたり、こう、温かい感情とかを得られたり、少しずつ少しずつこう、元気になれてきたんですよ。うん、で、その中で、その、前に撮ってた音源とか、曲が、
自分で作った音楽が、
はい、そうですね、はい、はい、あったんですけど、それを YouTube に上げて、そのツイッターの人に聞いてもらったりして、あ、いいね、すごく感動してたよとか、うん、こう、そういう思いが伝わったよとか、こうなって、また嬉しいなと思って、少しずつ元気になってきて、うん、で、まあ、そこでやっぱりネットだけのつながりじゃないですか、そこでは、はい。で、そこでやっぱり、ネットからリアルへっていうのを、すごく、うん、もう本当に1ヶ月前ぐらいにその思いがありまして、で、その中で、で、少しずつネットの人と電話をするというところを始めて、で、そこのところにここの店をずっと気になってたんです。うん、先ほど言ったように怪しくてすごく面白くて惹かれたんです、すごく。なぜか知らないですけど、僕の直感が。で、
そこ、
はい、うん、そこで30分ぐらいうろうろしてて、で、入ろうと思って入ってきたらすごく面白かって、そしてここでポッドキャストでいろんな人とつながる文化だっていうことがあって、しかもマスターの、人柄というか面白さというか、いろんなことをこうやって、いや、ここもまさにこう面白いことを直感でやってたらここにたどり着いたというような人で、なんかすごく感銘を受けて、でここで、なぜかこう嬉しくなるような、こうやってこういう場を与えられてありがたいという、話でございます。
は
い、
亀さんの直感は当たってたんですね。は
い、いや、もう本当に嬉しいです。ありがとうございます。
ですね。はい。だからね、やっぱ自宅警備員がいきなり仕事サボって、店に来るっていうのはやっぱ勇気いります。
いやー、そう、いや、もう本当にもう30分くらいずっとうろうろして、はい、やめようと、入ろう、やめようって、こう、あと10分後に行くってツイートして、あと10分延長でってこう、ずっとここ
で、自分、自分で自分にツイートしてる。
そうそうそう、はい、そう。で、みんな、その、頑張れ頑張れってこう、そう、頑張れ、いけるよ、亀さんならっていうふうにツイート、はい。
でも入れない、はい、ちょっとここからファインでちょっと休憩してちょっと呼吸整えてから行こう。
そうなんです、コーヒーを3本ぐらいあそこで買ったんですよ。
ここから入って
缶コーヒーを飲んで行こう。あ、無理、ガン飲んでっていうのは、はい、続けて、はい、
でも、うん、その勇気が明日の楽しさになったのは良かったですね。
いやー、もう本当に、でもこうやってこういう風にもうケリーさんっていう、もう先ほど聞いても、はい、もうポッドキャストの重鎮中の重鎮中の重鎮友人という方とこうやって喋れてるっていう、この
もっと褒めといてください。
この奇跡、えぐいなというか、
ね、たまたまね、はい、私も今日は仕事で名古屋来てたんで、はい、立ち寄っただけなんですけどね、はい、でもこれもご縁なんでね、
はい、
うん、今日僕来なかったら亀さんともお会いできず、
はい、
でね、すれ違ってたかもしれないので、はい、でこうやってお話できるのはとてもね、はい、貴重な出会いかもしれないですね、はい、
ま まさにご縁っていうか、本当に本当ありがとう
ございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
握手をしておりますが、すっごい手がびちょびちゃな、汗かいておりますね。
ごめんなさい。
じゃあ、その自宅警備員をやってた時から、はい、音楽とかは作ってたりはされてたの？
そうなんですね。なんですけど、じゃあこの2年間はもうほぼほぼ音楽もしてなかったし、はい、要はもう自宅を本当にがっちり守ってただけだ。
本当にそれ大変な業務ですね。
そこだけ、その防御力には自信があるんですけど、はい、ただ、その、じゃあ、その2年前何してたかっていうと、うん、旅に出てたんです。弾き語りの旅に。
あ、全然自宅警備員じゃないじゃん。
その2年前、その
、警備員の前ね。
警備員の前、はい。その、はい。そこから警備員に就職したんですけど、はい。
はいはいはい。
そうなんです、はい。
あ、じゃあ自宅警備員になる前はどこ旅してたんですか？
それはね、僕は名古屋出身なんですけど、はいはい、で、ここもまさにここの近くなんですけど、はい、静岡に行ってたんですよ。
静岡って言っても広いですよ。
はい。ま、で、静岡の真ん中に行ってたんですけど、でも、僕の思いとしては、自分で、CD を、200枚、そこの県で売るまで、僕は出られないっていうふうに自分で企画して、そこで、9ヶ月静岡にいたんですよ。
自主制作の CD を静岡県内で200枚売りさばく。
はい、はい、そうです、そうです。はい。そういうの、はい。
よく、街の駅前とかで、はい、こう弾き語りとか、はい、まあ、なんか普通にギターとかね、はい、やってるのもあるし、僕は三味線やってる人も見たことあるし、
ああ僕見たら境でやってますよね。はい、
いろんな方いらっしゃって、
はいはいいいねはい、
CD 売っていらっしゃる方っていますよね。
はい、そうですね。はい、
あれって、
はい、
9ヶ月200枚で、はい、200枚売るのに9ヶ月、
はい、
それはいいペースなんですか？どんなもんなの？私は買ったことない、もらったことはあるけど、
はい。正直、だから、それがいいペースかどうかは分からなかったんですよ。はい。で、なぜそれをやったかっていうとですね、はい、僕が大学の時に、もうだいぶ前なんですけど、うん、その大学の時に、CD とか何にもなく、うん、その、お金なしで、その、九州へ行って、寝袋一つで、んで、お金なしで、こう、弾き語りでお金でこう、3000円ぐらい稼いで、はい、マック当時安かったんで、こう、バコバコ作って、そこで、野宿したり、ネットカフェで泊まったりっていうのを、1、2ヶ月ぐらいやってたから、
は
い。で、それで、別に、しかもちょっとそれお金貯まって、フェリーで普通に帰れるぐらいだったんですよ。で、そういう経験があって、で、それを当時はもう、それでブラッていけば、まあ、楽しかったんですけど、はい、で、自分の中で、こう、何か音楽として、こう、どうやったら、こう、自分を世に出せるかとか、そういう思いの中で、はい、もっと言うと、本当は静岡で200枚って言いましたけど、うん、自分の中で47都道府県回って、200枚ずつ売っていけば、大体1万枚になるじゃないですか。まあまあ、まあそうなんです、ね。まあそうなんですよね。まあ、で、大体
1万枚。100×50
で、ね。そうですね、はい、うん。で、1万枚を売ると、まあ、まあ、1万枚売れば、大体それって音楽で食えるラインって言われてるんです。
1万枚売れれば。
はい、そうはい。まあ本とかでも初版5000部とか言うじゃないですか。大体5000とか1万だって、でその数字を行きたいために、じゃあ、うんね、各県、要するに200人ぐらいファンがいれば、それっていうイメージで、まずは
そうなんです、はい、各県ライブファンスに50人のとこだったら200人もいたら、満員になるもんね。
はい、そうなんですよ。はい、
なるほど、
はい。そういう思いがあって、で、僕でも、自分には凡人で、こんだけしかも人見知りで、じゃ何ができるかって言ったら、うん、もうその旅の経験しかないと。だったらもうそういうふうに、で、もう正直そこの、その旅に出る前も、うん、もう、朝から行って、夜11時ぐらいまでずっと働き詰めの、うん、まあ、要はブラック的なところで。
ブラックですね。
はい、僕も、基本自信、分に自信がないから、そこで、働い、まあ、ブラックだから、その、僕に頑張って働いてもらったら、あれなんですけど、うん、まあ、求められてたら嬉しかったんですけど、うん、で11時も働いて、
はいはいはい、
まあ、いや、助かるよって言って、まあ、それは助かりますよね。うん、でも、その、はて、でも俺は何してんだと思った時に、これはやばいと。うん、で、そこで自分は音楽やりたいなと思って出たっ ていうのがその経緯ではあるんですけど、はい、
9ヶ月っていうと、はい、春夏秋ぐらいってこう3シーズンぐらいなん
ですね。そうですね、3シーズンぐらいで、5月から行って2月に終わったっていうのが、はい、そこでだから初め、知り合いが一人しかいなかったんですよ。静岡で、まあ、ほぼゼロというか、そこからでまあ初め路上から始めて、はい、で路上に行って、で僕路上でその経験っていうのが、うん、そのまあ、大学時代やったので、はい、それいけると思ってたんですけど、その当時のようにいけなかったんですよね、うん、はいはい、で、それ、あんまり集まらなくってですね、うん、これやべえなって思った時に、うん、で、ネットでこう検索したのは、静岡スペース気になるワード、はい、静岡スペース気になるワードとばーって言ってたんですよ。うん、というの、例えば、僕はポッドキャストっていう界隈があったのは、ここで初めて知ったんですけど、はいはい、例えば僕がポッドキャストっていう界隈は熱いって知ってたら、うん、例えば静岡スペースポッドキャストって入れて、うん、そこで上位に来る人をこう、あ、ここが面白い店だって飛び込み、まあ僕はポッドキャスト知らなかったですけど、っていうような流れで、静岡スペース、僕は路上詩人っていう界隈が面白いって、はい、そこで知り合いがたくさんいて、つながりがあったり、夢があったり、行動力があったりとか多かったんです、うん、僕の周りに。うん、それで、静岡スペース路上詩人っていうふうに入れたら、うん、聡明さんっていう、まあ、ここの店に今来てるんですけど、うん、その方に会ったんですよ。会ったというか、まあ、トップに出てたんで、うん、で、その聡明さんが、交流会をたまたま開いてたんです、その静岡。うん、で、これはやばい。で、そこの、あと15日後だ。じゃあそこ行こうって思って行って、うん、で、そこで行って、んで、一曲をそこ、まあ、歌わせてもらって、
はい、
でそしてあなんかよくわかんないけど面白そうだから、じゃあいろんな人紹介してくれるよっていう感じで、うん、でいろんな人をいろんな場所とかでラジオに出させていただいたりとか、そうですね、本当いろんなイベントとか、うん、で本当に面白い人をつなげていただいて、でそこでつながりにつながって、で路上では全然行けなかったんですけど、それこそいろんなとこで、で最終的にはこう仲間ができて、はい、で最後ワンマンライブそこでできてっていう形 で、はい、だからもう本当 ありがとうございます、はい、でも本当いろんな人に助けられて、だからそのそうめいさんの影響も大きいですし、他にもいろんな人に助けられてっていう形でここに今、
人ってありがたいですよね、はい、暖かいですね。
はい、
あ、じゃあすごく充実した静岡9ヶ月間だったんですね。
いや、もう本当にそうでしたね。もう本当に。でもやっぱり寝袋で行って、で、それこそあれなんですけど、僕、3分の1誰かのとこに泊まらせ、まあ、出会ったとして泊まらせてもらって、3分の1ネットカフェですけど、お金なしで行ってたので、で3分の1は、もう野宿だったんです。はい。
で、3分の1、うん、その辺で、その辺の出会った、うん、片とこに泊まらせてもらった。
はいはい、ああ、それもありました。
3ヶ月ですよね、延べで。
まあまあ、はい、そうですね。
それぐらい。
は
いはい、でも、すごい優しい方が静岡多いんですね。
本当にそうでしたね、もう本当に。はい、
で、家泊まらせてもらうとこ、はい、静岡おでん食べさせてもらったり。
あ、静岡でも食べましたね。
わさび漬け食べさせてもらったり。うなぎは？
うなぎ、
浜松は？
うなぎは、食べなかった。でも浜松餃子とか、
あ、はい、そっち行ったか
とかで美味しかったとかそうなんだ。
でもこんな世知辛い世の中だけど、はい、そうやって止めていただける方もいらっしゃるっていうのもなんか嬉しいお話ですね。
いや、もう本当にそうで、いろんな人に助けていただいて、本当にありがたい話で、本当に。
じゃあ9ヶ月はね、
はい、
それ9ヶ月静岡で旅をしてから愛知に帰ってきた。
そうなんです。で、確かに充実してたし、はい、本当に助けられて、うん、で、これは、正直今2年間経ったから振り返って思えることではあるんですけど、うん、すごくありがたかったんです、はい。すごくありがたかったし、助けられたんですけど、それが、感謝しなければいけない状況だと思ったんです。恩返ししなければいけない。それって恩返ししたい、感謝したいでよかったと思うんです。で、僕はしなきゃいけない、恩返ししなきゃいけないと思ったんです。だったら、助けられるたびに、どんどんどんどん嬉しいことが増えるんじゃなく、助けられなきゃいけない、感謝の借金が溜まっていく感覚だったんです。それは、当時は気がつかなかったんですけど、今になってそう思ってたんだなということに気づいたんです。で、お金もカツカツだし、でもなんとかそれで助けられて帳尻があったり、でもお金もちょっと借りたりとか、でもそういう中で、どんどんどんどん、でも外側に僕は好きでやってたんです。まあ当たり前ですけど、好きでやってる、でもそういうふうに楽しそうにやってるからこそ助けてくれるわけじゃないですか。だから僕は楽しい、 楽しい亀っていうのを見せなきゃいけないと思ってしまったんです、うん、はい、まあ、そのおかげで助けられたのもあるし、ポジティブは大事ですから、うん、まあ、それも大事なんですけどっていう狭間の中で、帰ってきた時に、心が折れたことに気がつかなかったんです僕は、はい、で気がついたらずっといてっていうのが6、9、8ヶ月とかもうずっとして、で そういう状況の中、はい、そういう状況の中で、はい、でもうだからまさにさっきの、うん、ここに来てるそうめいさんとかからも、うん、ガッちゃん最近どうしてるとかいろんな人からありがたいことに、うん、電話を心配の声とか、元気とかって言ったんだけど全部出れなかったの、正直すごくそれも申し訳なかった、かん、本当に恩返ししなければいけない僕が立場がっていうの、
は
い、
プレッシャーになっちゃったんだ。
でもてかプレッシャーに思う自分もそんをいけないというか、そのプレッシャーに思う立場じゃないっていう風にどんどんどんどんなっていって、はい、
亀さんはすごい正義感が強いんだね、
はい、そう、
優しいんだと思うな、
っていう。でも今だからそういうふうに言っていただけることで、こうまさにだから今こうやって流れついて、そのポッドキャストの重鎮の重鎮の重鎮のケリーさんとこうやってなぜ喋れてるんだろうっていう。
本当ですよね。ね、不思議ですよね。本来の部員がいないから、なんか。
はい、本当に、いや、でも本当に嬉しいというか、こんな、もうこういう風な感じで、もう本当に僕がこんな素敵な人に会えるんだっていう出会いの連続だったんです。もうまさに今ここで、今のタイムで起きてる状況であるんですけど、ね、本当に。
まあ、
はい、
そういう出会いは素直に受け取って、はい、消化しちゃってもいいと思うよ。
本当、ね、
う
ん、嬉しいですね。
でも、
も
うその元気な声を発するのが恩返しだと思うから、
はい、うん、嬉しいですね。本当、はい、
しんどい時はね、無理しなくていいと思うんですよ。はい、うん、でも、はい、他者だよっていうのをね、出せる時にこう、
はい、
返事しとくだけで仲間は安心すると思いますけどね。
本当にそうです。ケリーさんの言った、いや、もうまさにそのどれぐらい前でしたっけ、あれは。なんで、
前
1ヶ月前、まあ、とりあえず1ヶ月前ぐらいに、そうめいさんが電話かかってきたときに、なぜか取ろうと思って、で、そこからちょっとずつこう、つながれるっていうふうに思って、で、もう今月かな、先月、目標として、2人、
うん、
この人とこの人に、電話をかけようっていうノルマを課して、自分で。で、まず CD を一緒に撮った、うん、あれ中学生日記の挿入歌を作った方なんですけど、まあ、その方と一緒に音楽 CD を作ったんですよ。で、その方に、2年間ずっと音沙汰なしだったんですけど、うん、その人に、電話をかけて、うん、で、元気だったねっていうふうに言っていただいて、うん、しかもそれも、まあ、静岡の島田に住んでるんですけど。
ああ、島田。
そうなんです。で、島田、だから僕でも行くお金がないから、そうめいさんが名古屋来てたからそこに乗らせていただいて、でもそうめいさんたまたまの中でヒッチハイクで行こうと思ってたりって、そういう感じで、で、こう、で、まあもう一人、もう本当に昨日かな、おとついだったんですけど、生田サリーさんっていう、もともと関西のアナウンサーさんで、僕がその静岡の時に、静岡にその旅に出るって言ったときに、僕がそのなんていうかな、ドリプラっていう、その要は400人の前で夢を発表するっていう大会に、このありがたいことでこうゲストで歌わせてもらう機会があったんですよ。で、そこでその僕の歌にありがたいことに感動していただいて、すごく良かったよ、亀さん。で、その歌を作ってほしいっていう流れで、その作曲依頼をしてくれて、で、その行くタサリーさんにすごくもうすごくフェイスブックとかのメッセンジャーで、ありがとうね、お礼がしたい、こうなんかそういう風に、僕はむしろお礼が言いたい立場なのにって思いながらっていうのを、メッセンジャー見れないとか、最近1ヶ月前見て既読になっちゃって、既読にして、でそれを2日前にメールをして、そしたらありが、大丈夫、っていうか今度また名古屋会おう、今な海外旅行行ってるみたいんで、帰ってきたらっていう風に、そういう風に今やっと二人、 二、うん、人、はい。こう、やっと会えた、また来月二人、
目標マイペースにね、はい、やってくださいね。
うん、ありがとうございます。
今月二人できたから、もうちょっと増やそうとかっていうのはしんどくしちゃうから。
いや、でもありがとうございます。
マイペースにね、はい、やっていただけたらと思いますけども、はい、そういう神明さん、はい、今日は CD はないんですか？
う
ん、
あ、で持ってきてないというか、そうですね、はい。
これ流せないですか？後で編集的に。
今すぐですか？
今じゃない。今度持ってきてください。
あー、でも分かります。はい。データで持ってける形とかでもいいですか？はい。ありがとうございます。はい。
あと CD 持ってきたら置いてくれるから。
はい、そうですね。はい。まあ、はい。てか、うん、まあそうです。はい。
売っちゃいなさい、売っちゃいなさい。
はい。その、うん、はい。まあまあまあ、まあまあっていうか、はい、まあ、その CD もちょっと、まあ、話は長くなんで、ちょっと違う、はい、
また機会があったらね、ね、
はい、はい。あ、でもそのデータとして、その CD 買ってもらうというより、うん、データとして流せていただくのはありがたい。
これラジオの
最後に、はい、はい、CD 買ってもいただくっていうのがね、うん、はい。はい。はい。なるほど、すごいありがたいですもん、本当に。
ぜひね、カメさんのね、はい、歌聞いてみてください。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、こんな部活ですけれども、
はい。
はい、また、遊びに来てちょうだい。
あ、いいですか、うん、いや、もう、すごく嬉しいです。
僕はね、体験部員なんで、は
い、
メインで喋る立場ではないんですけれども、はいはい、体験部員で、亀さんはちゃんと正式な部員みたいですけど、僕はまだ入部許可されてないので、
はいはい、
うん、なんかね、入部届出してもね、
はい、
なんか部長かなんか顧問の先生とかまで行かないんですよ。この間もね、ちょっと尋ねたんですけど、はい、はぐらかされて、はい、なんか名古屋祭りの話だけして帰ってきちゃったんで、
本当ですか、
うん、ちょっと寂しいんですけれどもね、はい、はい、また、はい、他のメンバーとも楽しいお話をね。
ああ、でも嬉しいですね。
聞かせてくださいね。はい、僕は下手な体験部員ですので、話下手ですけど、他の部員たちはもっと上手に他者に、そうですか？そんなプレッシャーかけてないですけど、他の素敵なメンバーが出て、また広がると、またね、はい、歌作るのとかもまたイマジネーションが増えたりすると、はい、創作に、
はい、
こう、いい歌作れるんじゃないかなと期待しております。
あ、すごく嬉しい、はい。ありがとうございます。はい。
はい。じゃあ、そろそろ、そろそろ正門が閉まるようですので、帰りましょうか。
はい、はい。
はい。ではまた次回もよろしくお願いします。
いや、もうこちらこそよろしくお願いします。
で、二人でね、さよならって言わなきゃいけないみたいなので、はい、僕、せーのって言うから、はい、じゃあさよならって言いましょう。
はい。
いくよ。せーの。
さよなら。
しまうから夜たたつむりお日様が少し苦手だから夜まで寝ていよう朝に弱いかたつむり
カフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また、部ではお便りも募集しています。アドレスは、
bu@nandeanotoki.com、bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この部室元いカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。